今夜らが7年ぶりに新しくコマーシャル作っていただきました。
7年経ってました。
僕もっと作っていただくようにセールスしてたんですけれど、ね、なかなかお声がかからなくてダメだ
な。なかなか家7年も経っておりました。7年ぶりに。
そうなんだ。
さっき見ていただいていたようですけど、今回のはいかがでしょう、ご覧になって。
なんかね、安心して見ることができる。でそれはね、もう一つにはやっぱりこのコニャラっていうのをやろうっていう時にね、要するにまあ猫で CM をやろうっていう、でその時にまあ一つは猫だったらその歌を CM で作ってもらうとしたら矢野さんかなと思って、これで作ってもらったね、CM ですよね、音楽、これがまあ一つは大きいですよね。確か最初はあれ出来合いのやつがあったんだっけかな。
そうです、ヤモリのね、ただいまの。
そうだよね、これで2回目からはもう自由に。
そうですよね、
これただまあ毎回そうなんですけれど、まあひょんなことで僕は矢野さんのアドレスを手に入れて、でそこからはね矢野さんにね直メールなんですよね。これで作ってっつって
じゃあ今回も作ってで。
いやもうそれしか言ってないですよね。
そうですか。
で今日が乗るとあの人ってね、できたって言って2日後ぐらいにね来るんですよ。で聞かせてよって言うとね、まだ焦らないでよ、まだねできたけれどね、いろいろやらなきゃいけないことがあるんだからって言ってただまあ彼女ってやっぱり天才ですよね、あの歌一つでね、なんか聞いた途端なんか時代を超えるっていうのか、気持ちが温かくなる、やっぱすごい人ですよね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は日清製粉グループの新しい CM コニャラとご飯の歌編についてのインタビューの模様をお送りします。 CM に登場するコニャラは、鈴木さんがある時ふと筆ペンで描いた猫のイラストが元の絵となりました。それを偶然目にした宮崎監督は、今まで鈴木さんが描いたイラストの中で一番いいよと褒めたそうです。インタビュアーは株式会社日清製粉グループ本社総務本部広報部部長の足立玲子さんです。まずはこんなお話から。
やっぱりね、時代を超えるっていうんですかね、だから今回だって歌聞いた瞬間、あ、これなんか作れるなっていう。で、まあそれをもとに、まあ、実はジブリのね、近藤克也って、で彼にアニメーションやってもらうって。で、まあ今回も、まあさっき何回も同じやつ見てて、コニャラがね、こうやってグッと回る時の曲がり方が角度がついて、あいつってあんまり言
わない近藤さん、
ね。手で描いたアニメーションで角度をつけるって難しいんですよね。でそれをねやってのけてるから、あらと思ってこれで日本のアニメーションって、まあ、実はね、なんて言うんだろう、立体的じゃないんですよね。アメリカのアニメーションというのか、西洋はみんな立体、でその立体が動くっていうのが、なんていうのかな、西洋のアニメーションの特徴。ところが日本はね、なんか平面的なんですよね。だから宮崎が描いてもどっかで平面。ところがね、まあ、僕はなんだ、今の近藤克也が、もっと平面的にまたやってるかななんて思ったら、今回ちょっと立体っぽいんですよね。別にあれコンピューター使ってないよね。だから、あ、ちょっと新鮮と思った。
じゃあそこがポイントですね。
僕はそうでしたね。体曲げた時のね、ここにカメラがあって、あれはなかなかやれそうでやれないからと思いましたね。
じゃあ新作でもまた発見があって、
なんかそう思いました。だから僕が思ったのは、突然ね思っちゃったんですよ。それで実現すると面白いんですけどね、コニャラで、ね、ちょうど今日ジブリの中島が来てて、これなんでかって言ったら、今名古屋の方で、ジブリパークをいろいろ見てもらってるんで、で何かなって言ったら、そこにはね、大倉庫の中に映画館があるじゃん、
映像展示室が、
そこでね、かけられる映像を まあ、五郎くんがいろいろね考えてて、うん、当初、ね、ジブリ美術館のために作った短編、うんうん、はい、それをそこでやるっていう、はい、で、まあ、それは僕がね宮崎にも話してみんなで了解も得て、まあ、現状やってるんですけれど、うん、なんか新作ができたらいいなって、うん、前から五郎くんも言ってたし、そしたらね思いついたんですよ、うん、あのコニャラでどのぐらいの長さかともかく30分ぐらいできないかなって大賛成です、で五郎くんに話したら五郎くんが喜んだんですよね、あ、だからもしかしたら、ね、
あ、うん、痛いですね、
当然ね、うん、あの矢野さんの力も借りてます、うんうんうんうん、これで今の近藤勝也で、まあどのぐらいになるか分かんないけれど、まあ短いものと長いものって30分っていうだけでもう随分違いますからね、うん、さあどうなるか
コニャラの生態がますますちょっと明らかに
何匹子供がいるんだ
ろう、いや7年ぶりって言いましたけど、うん、すごい、あのうちは企業なんでやっぱりそういう認知度調査とかやるんですね、うん、そうするとどこから知ってるんですかっていうと、コマーシャルこれだけやらなかったのにコマーシャルで見た、だから小さい時にイメージが残って
刷り込まれてるの、
いや、ありがたいですよ本当に、だから今回のもやっぱり発表させていただいたらそれなりにやっぱり反応があるっていうのも、だからさらにその親御さんたちもやっぱりお子さんの時に一緒に見てるわけですから、コニャラの認知の幅広さというか、
でも皆さんが褒めてくれたんだね、そういえばあれ思い出した、うん、コニャラのあの憎たらしい顔バージョンあれをね宮崎がね僕その前に書いてて筆で書いたらね宮崎がすごい喜んじゃって、うん、なんでかって言ったらね鈴木さん今まで書いたやつで一番だよって言うから、うん、僕なんか腹の中でいや宮さんのやつを申し出したんだけどなと思いますね
麦わら帽子を
あれつけてくれた、うん、麦わら帽子描いてくれた宮崎です、
あ、そうですか、
そうなんですよ、であれでねあのこういうのもやったらいいよって言ってね、いざとなるとそうやって手伝ってくれるんですよね、うん、あの人はまあそういう人だから、やっぱりこれが宮崎はねやっぱりいろんなやつの中でこれが好きなんですよ、うん、やっぱりこれなんですよね、あの宮崎の特徴って全部可愛いっていうのにしないんですよ、うん、一箇所憎たらしいんだよね、ほんでそれが多分ねいろんな人に支持されるって、うん、ほんで真似してねやったんですよね、だからやってる途中であの なんていうんですか、耳にこれ
このブチの部分が
でね書いてる途中でね右と左が逆にな
ったんですよ、そう逆になったんですよね、
僕自分で忘れてた、そう適当に返すから
あれジブリの大倉庫の大仏が逆、まあ、こっちに、
まあ、あれもうすごかったですよね
あれですでも素敵です、でもあの最初その宮崎さんはまあこれまで4本撮ってきたコマーシャルってご覧になって、その一番良かったよっていうあれがああいう動きのあるコマーシャルになったことについては何かおっしゃられたりしてるんですか、
見せました
よ、ん
見せました今回
皆さんに
見せました見せました、
初めて見せたんじゃない、
そうですね、
ああそうですか、
うーんって言ってました、
あじゃあ特にダメ、ダメ出しはなく、あそうですか、
やっぱりね、うん、自分のところに働いてる人でしょ、うんうん、そいつがどういう仕事をするかよく分かってるんですよ、うんうん、だからもうその観点でしか見ないんですよ、
ね、そうですね、そっかそっか、
だからいいとか悪いんじゃなくて、うんうんうんうん、あんまり猫好きじゃないしね、うん、
じゃあもうそれは作品としてもその世界観ができてるっていうことはああいいんじゃないっていうことで認められてる、
でもそういうわけでそうやってね、うん、勝也っていうのがやり始めたら、うん、自分がしゃしゃり出てね、うん、そうやってねあの麦わら帽子のやつなんかやったりあれいろんなところが出てるからあれ全部彼ですよ、うん、宮崎のようです、ね、まあそれはあんまりね今まであの大きく扱ってないと思いますけれど、
今後コニャラはどうなっていくでしょう、
いやだから僕はその30分ぐらいの、うんまあ、長編なのか中編なのか、うん、あの少し長いものができたらね、うん、それはいいなと思ってるんですよ、うん、だからそれを、ね、どういうお話にするかって、うん、やっぱり僕ね才能に頼るべきだと思ってるんです、うん、あのボンクラがみんなで集まっていくら話したっていいもんできないんで、うん、だからそれで言うとね 矢野さんが作ってくれないかなと思ってます。あ、やっぱりね、うん、突き抜けてる人なんですよ、うん、あの人って、うん、そう、彼女がいい話を作ってくれたら、うん、それをみんなで作ることは十分できるんで、うん、でまあそういうことで言うと、まあお願いしてね、うん、できないかなと思ってるんですけどね、うん、だから彼女の力を借りたいですね、うんうん、でもう連絡しましたんで、
あ、そうですか、
ちょっと連絡してるんです
あ、そうなんですね、
ただね、できなかったらどうしようっていうのがね、
楽しみですね、
ちょっと楽しみなんです、うんうん、だからそこからね、彼女の自由な発想で、うんうん、だから難しいんですよね、うん、あんまり元から離れていくとね、うん、あの結構やっぱり好きだった人はそれ、ね、それによってね離れちゃうこともあるし、うんうん、ただやっぱりね、このコネアラを育ててくれた親として、うん、やっぱり矢野さんってすごい大きな人だと思うんで、うんうんうん、矢野さんが本当大好きなんですよね、うん、猫が、うん、だからニューヨークでも猫と一緒にね、うん、暮らしてるんで、
うんうん、今回初めて映像が先でした、
あ、そう、本当、うん、あ、そっか、
矢野さんが絵に合わせて作ってくださった、
うん、まあどっちでもね、うん、まあ、な祭人なんで、
そうですね、
矢野さんってのは本当 ね、まあ手紙例えばもらうじゃないですか、うん、その手紙が洒落てるんですよね、うん、なんでか自分で雑誌読むでしょ、で雑誌のね、まあ、グラビアがついてるじゃないですか、そこへ字書いちゃうんですよ、手紙をで、ひっちゃぶいてそれを封筒に入れて送ってくれるんですよ、これはね、やっぱうまいなと思ったんですね、人の気持ちを捕まえるっていうのかね、なかなかの人ですね、うん、彼女のそういうのは僕はすごいなと思ってます、うん、あの美術館のね、あの短編でも声をやっていただいたり、うん、だから隣の山田君でもね、音楽やっていただいたり、いろいろやってもらいましたけれど、だからそういう才能は見てみたいですね、やっぱりなんつったらいいかな、僕あの才能ある人ってね、うん、見てると面白いんですよね、まあ宮崎もそうなんですけれど、うん、俺、まあ、矢野さんもそうだし、そういうことで言うと、いろんなね才能ある人の仕事ぶりってね、うん、何が面白いかっていうとね、どっか変なんですよねそれを見るのが楽しくて、常にね先へ行くんですよ、うん、新しいものを自分が見たいんですね、うん、でね、まあ、変な、まあそれ誤解与えないように言わなきゃいけないけど、うん、人の作ったものに興味ないですね、
うん、そうです
ね、
辻さんこの本読んどいてって言うんですよ、うん、ね、ほんでまあ彼児童書が好きなんです、児童書ね、要するに子供のための本で、これがね、あの極端な人で、本当に児童書をね一体何冊読んでんだろうっていうぐらい1年間通すとすごい冊数読んでて、でその中でねこれやろうよって言い出すんです、でその児童書のね一つ、まあいろんな特徴があるんだけれど、彼がね弱いのがね、タイトルに庭が入ってるやつなんですよ、庭って書いてあるとね、うん、名作なんですよ名作でこれどういうことかっていうとね、いいですか秘密の花園っていうね有名なやつもあるんですけれど、自分で本読むでしょ、で彼の本の読み方って非常に面白くてね、もう映画作りなんですよ、そうするとね読んでて、そこに、まあ、ある庭であるヒロインとかヒーローが出会ったりとかいろいろあるでしょ、その庭はどんな庭なんだろうって自分で考えてくるんですよね、そうすると作品ごとに庭をね作っちゃうんですよ、わかります、そう作っちゃうとその庭がね映画の中で使いたくなるんですよ、これがねあの人最大の特徴、だからどんな内容でもねタイトルに庭って書いてあると名作なんですよ、だから僕はね彼にね今まで何冊庭とついた名前の本をね渡されたか分かんないけれど、ほとんどつまんないんですよ、ね、面白いのは自分の作り上げた庭なんですよ、 だから彼にとってはね、そういうことで言えばね、なんていうのか、つまんない本だろうが何だろうが、要するに刺激を与えてくれたものは全部面白いんです。そこなんですよね。大好き。あれはやっぱ才能だね。
そうですよね。読み通してるかどうかもちょっとね、断片で記憶されてるし。
だからね、まあ皆さんどう思われるかってなんだけれど、必ずしもね、自分のオリジナルにこだわる人じゃないんですよ。面白ければね、っていうのが自分が刺激を受けたもんであれば、何だっていいんです。だから、ね、皆さん想像以上にね、彼ってね、人の原作やりたがるんですよ。なんでかって、なんとなく読むでしょ。自分が刺激を受けて、なんか作っちゃったらもうね、それをやりたいんです。まあ分かりにくいかもしれないけれど、そういう人ですね、あの人は。本当に大概つまんないですね。トトロってね、まああのキャラクター作ったでしょ、ね、でまああるひょんな時にね、彼がね、作ったわけですよ。俺で猫バスっていうのを作った、でもそれあとか、とにかく猫あのキャラクター作ったでしょ、これでこれいいっすねって言ったら、いいでしょうって言ってね、じゃあこれ映画にしましょうって言ってみんなで騒いで、ほんで映画にすることになったでしょ。そしたら彼が言い出したのがね、どうしようなんですよ。えどうしたんですかって、だってお話がないもんって映画にしようって決めた時にお話なかったんですからね。
あそうなんですか。
そう、でそっからですよ。でそういう時に宮崎駿ってのはね、ねえ、まあ別の角度からそれ言いますけれどね、彼が考えたことを鈴木さんさって言うから、何すかってこれねって言われて、はいってパクさんにやらせよって。パクさんっていうのは彼の盟友、高畑勲、自分で作る気なかったの。なんでって言ったら、彼の方がうまいから俺でね、僕とね、宮崎の2人で高橋さんを説得するんですよ。で宮崎駿は、俺こういうの見たいんだけれど、自分には作る才能ないからね、高橋さん作ってって。そしたら高橋さん冷たいんですよ。そんなことがありましたね。ああいう時面白いですよね。だから普通だったらトトロみたいなやつって自分で生み出したわけでしょ。最初から最後まで全部自分でやってみたいって普通思うでしょ。そういう欲はない人なんですよ。いいものになるんなら誰が作ったっていいじゃんって。それが面白いんですよね。
そういう欲がないって、
だからやっぱり彼なんでしょうね。こだわらないですよ、それね、どう思うか。そうでしょ、皆さんってそこは面白いよね。
面白いね、人にやらせたがりますもんね。
だからね、良ければね、誰が作ったっていいだろうっていう。だから今の若い人たちにね、あの承認欲求って言葉あるでしょ。ああります、みんなに認めてもらいたい、なんていうのはね、宮崎駿にはなかったんですよ。宮崎駿が認めてもらいたかった相手はただ一人、高畑勲。高畑勲には褒められたかった。でも他の人にはね、褒められたくないんですよ。これも面白いですよね。あの人はでもそういう人ですね。だから承認欲求なんて聞いてもね、何それって。
鈴木さんも多彩ですけど、承認欲求ってありますか。
僕らの時ってそういうのがないんですよね。だって人に見てもらって認めてもらってどうするんですかね。だって僕らの子供の頃ってそれはなかったですよね。だから改めてね、その承認欲求みたいなものの話を聞いてね、なんていうことが起きてんだろうと思って。ただね、その世代世代でね、受ける洗礼ってあるじゃないですか。おそある時代の人たちのもんですよね、それは。僕らの世代だと 一人で何かやるよりみんなでやろうみたいな、それが流行だから、だからそれをやらなきゃいけなかった。でもその時必要なのは仲間ですよね。だから仲間になったら一人一人個人関係ないじゃないですか。ね、え今の若い人たち大変だなと思いますよね。ただこれからの若い人はまた変わるんじゃないかな。
ちょうどねラジオでやってられたあのタイパの話とか、ね、ああいうそう、そういうのとかも聞いてても大変だなって思います。タイムパフォーマンスの話されてたじゃないですか。そういうタイムパフォーマンスとか承認欲求とか若い人大変だな、
今の若い人たち、ね、
大変だなって思います。今言われて思うと確かに私たちの頃のそういう流行が何だったのかって覚えてないぐらいだから、過ぎてしまえばね。そ
んな多分なんかあったんですよ。
あったんですね、きっとね、
多分あったと思いますよ。だからしょうがないですよね、それは、あの時代のねそういう風が吹くんだから。
なんかそういう大変だなっていう若い人たちにさっきの話に戻るんですけど、ホニャラがそうやって残っていくとかね、そういう普遍のものと流行のものと、だからなんかそのどうしても企業ってそういう若い人たちとかいろんなものを塊で見てなんか分析して何か届けたいとか思いがちなんですけど、なんかその変わらないものと変わるものとっていうのがあるんだろうなと。だから本当にコニャラを出した時のその反応とか認知とか取った時の可愛いからとかっていうのを聞くと、あ、なんかそういうことにあの流行りに流行りを追っかけてその人たちを追っかけて何か伝えるよりは、特にうちみたいな企業というか、ずっとある小麦粉の会社はやっぱり何も変わらない、変わらないけどここにある毎日ちゃんと小麦粉引いてますみたいなことをお届けしたいなとか思うんですよね。
今はね、おっしゃった、変わるものと変わらないものって何かっていうとね、不易流行って言葉ありますよね。安きにつかず流れゆくって、これもともとね不易って言葉もあったんですよね。流行って言葉もあった、でもそれ一個にしたのがね松尾芭蕉なんですよ。そうすると松尾芭蕉っていう人はね多分そういうこと考えたんですよ。安きにつかずっていうのはね変わっちゃいけないものでしょ。ところが流れゆくっていうね一方で逆の概念、そしたらその二つをねで悩んだ人ですよね多分。そうすると何が変わるもので変えていいもので、何が変えちゃいけないのか、そういうことをね、芭蕉という人は多分考えたんだと思うんですよ。そうやって考えていくと面白いですよね、だからそれ時代時代にあるんじゃないですかね。西洋の没落っていう本を書いた人がいるんですよ。シュペングラーっていう人なんです。これは真剣に読んだんですよね、僕この先のね、世界が分かるような気がしたんですよ。確かにその本に書いてるようになってるんですよね。まあ、僕ら映画作ってるじゃないですか、そうするとねその映画に限らず昔例えば絵画ってみんな描いてそれでね成り立ち成りわいを成立させたんだけれど、大概それを描いてた人ってね王様の時代でしょ。そうすると王様がある環境を与えてくれるわけですよ、で王様が与えてくれることによって絵を描いたり音楽をやったりとかいろんなものを生み出したわけでしょ。でやってきたんだけれど、ネーションステートって国民国家、要するにもう王様が全部を支配するんじゃなくてみんなでやっていくって、それがネーションステート国民国家ってやつで、この国民国家っていうのが誕生してからね突然世界が変わるんですよ。これ本当の誕生っていつかっていうとね20世紀の初め言われたのがビジネス。そうするとね、ビジネスをする商売をするってことすら何ていうの流行、一種の。そうすると必ずそれってねやっぱり終わりが来るんですよ。だからまあ今の世界のいろんな動きをね僕なりに見てて、大したことないんだけれど、どうもこのビジネスっていうの終わりそうだなって。だからそれで言うとね、やっぱりビジネスっていうものってやっぱり相手がオープンいないと成立しないわけでしょ。そうするとそこの元に必要なものは何かって言ったら大衆消費でしょ。だってそれがないのにやろうって言ったってもう無理ですよね。でそういう時にね、そんなね突然飛躍していますけれど、あんなコネラみたいなの出てくるとホッとするんですよね。
します
しましたね。
でも多分そういうことでしょあれ。
そうです、本当に
休業でしょ、だってみんなそういうものをどっかで求めてるんだもん、
お話いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。